TBS Podcast。
TBS ラジオエレカタの決日、構成作家の星川です。この番組は TBS ラジオさん公認のもと、エレカタの3人が所属する事務所トゥインクルコーポレーションの芸人たちが毎週週替わりでパーソナリティを務め、トゥインクルという事務所をエレカタの決日という番組を、ひいてはラジオ界全体を盛り上げていこうという番組です。今回のパーソナリティは、先日行われた芸歴11年以上のピン芸人ナンバーワンを決める大会 B1 グランプリで見事優勝を果たした町浦ピンク、そして惜しくも優勝は逃しましたが決勝5位となった越田優のお二人です。収録前、町浦ピンクからはこの二人で喋って面白くならないはずがないと非常に頼もしいコメントをいただいております。それではお二人どうぞ。
町浦ピンクです。
越田優です。
ということで始まりましたけれどもですね、はい、まず簡単に自己紹介させてもらいましょうかね、はい、町浦ピンクと言いましてですね、大阪出身の、37歳でございまして、漫談を普段やらせてもらっておるピン芸人です。よろしくお願いします。
はい、私はですね、越田優という46歳でございましてですね、
はい、
はい、もともとイエスマンというコンビで長くやってたんですけど、
そうですね、
そろそろお別れの時が来たということで解散しまして
言い方、
はいはい、今ピンでもやってますし、君が好きだよっていうコンビを新しく組んでですね、
そうですよね、
今年ぐらいから、はいはい、両方で二刀流でやっております。
二刀流、
はい、
ね、ということで、ね、はい、ぜひ覚えていっていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、前回ジャパネーズがパーソナリティだったじゃないですか、ポッドキャストのね、はい、であの番組タイトル決めてくれて、トゥインクルの頭冷やせということになったんですけれども、うん、まあ僕たちがなぜやることになったかと言いますとですね、僕がちょっと越田さんにお声掛けをさせてもらってですね、やらせてもらうことになったっていうので、
いやありがたいですよ本当に、こんな機会なかなか、
いやこちらこそ本当にありがとうございます、はい、いやもうトゥインクルやばいってほんまにいい意味で思わせましょうよ、越田さん。
そうだね、
ねえ、うん、マジで本当に僕はもう、まあその本放送でもやついさんがね、うん、ツートップって言ってくれてました、若手の、うん、そのぐらいの気持ちで。
俺もピンクが俺を選んだ時に、
はい、
あ、こいつやる気だなと思った。
あ、本当ですか、うん、いや、やる気感じてくれました、
うん、
いや、もうマジで、うん、変わりますよトゥインクルが。
爪痕残す？
爪痕残します、うん、はい爪痕がもう入れ墨みたいになるように。爪痕っていつか消えるじゃないですか。
あ、
でも入れ墨です。
え、どこに残るの爪痕？
背中です。
爪痕の入れ墨あるの、
はい、
めちゃくちゃかっこいいじゃん。
そうでしょう、
はい、
それを、まあ、うん、リスナーの皆さんの背中にガリッと爪痕の入れ墨入れれるように、
うん、
お笑い極道の2人で本当に頑張っていきたいなと、うん、
いやでも俺もめちゃくちゃ楽しみで。
いやー、ありがとうございます。
もうシミュレーションしてますから。もうシミュレーションしたんだけど、
あ、今日に向けて。
そう、
うわ、そこまでやってくれるの嬉しいな。
この1週間シミュレーションし続けたんですよ。
ほう、
それがもう盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、
うわすごい、
うん、
よかった。それは
盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、
ええ、
もうトーバルマネージャーが、
はい、
横のブースで
ほう
魔界村やってました。
え、盛り上がってないやんそれいやいや面白いから。
いや、いや、もう盛り上がりすぎちゃって、もうテンションがおかしくなっちゃって。
え、
あ、私魔界村やらせていただきますって。
いや、なんで宣言して魔界村やんの
そう、
こっちにブース
それぐらいありえない盛り上がりになってい
やいや、盛り上がってたら魔界村なんかせえへんのですよ、
うん、いやいや、それぐらい、もうそれぐらいの総状態ってことよそれぐらいの
もう総状態カオス状態でもううわーとなって、う
ん、魔界村モッシュ
モッシュモッシュ、
うん、もうラジオモッシュラジオモッシュ
ラジオモッシュってないやん
ラジオモッシュってそういうことだから。
ラジオモッシュって言葉ないやろ
ラジオモッシュ、
あ、うん、
みたいな感じのイメージ。
そのタイプじゃないでしょ、桃原とか。
だからそれぐらいのことってことよマネージャーがラジオモッシュしてましたよっていうね
いやいや、わからないですよ、マネージャーがラジオモッシュしてましたよって。想像簡単にできないこと言わないでください、はい、本当に越田さん、本当に言うな、もうね、ラジオモッシュは二度と言うな。
いや、言う
言うんかい、
うん、 まあ、それぐらい僕は盛り上がると思ってますよ、は
い、いやいやいや、はい、盛り上げていきましょう、はい、やっぱジャパネーズもいい感じでバトン渡してくれたんでね、はい、ここは本当にね、うん、楽しみにしていただけたらなと思ってるんですけど、うん、まあフリーで喋ってもそれはもう湯水のごとくそれは面白いエピソード出てきますよ。
もちろんもちろん。
そうですけど、うん、トークテーマ用意したんですね一応用意していただいてると言いますか。
なんでおかしいんだろうこれ。
はい、なんかなんですかね、はいはい、振り落ちっていうことなんですかね、その、うん、その自信あるけど。
フリーで喋るとちょっと面白くなりすぎちゃうからってことだよね。
あ、そうやな。あ、でも本当そうですよね、
はい、ある程度縛り設けないとどんどんいっちゃうぞってことだよね、は
い、いやほんまそうですよ。
エヴァンゲリオンみたいなもんだよね。
はい、うん、手加減するよっていう、うん、それぐらいがちょうどいいんでしょっていう。
分かる分かる、
はい、
はい、いいと思います。
ちょっと皆さんをちゃんとトーク列車に乗せて、はい、で出発進行しようかなっていう。
トーク列車、
トーク列車って、はい、まあ、ええやん別にそこはもう、はい、そうですね、で、
はい、
分からんこともなかったでしょ、うん、トーク列車っていう表現は
言わなくていいなと思って。トーク列車ってい
や言っていく、そんなん好きなんですよ視聴者って。あ、なんかそういう比喩表現っていうか、うん、好きなんですよ。あ
じゃあ俺もじゃあ俺も それについては賛成飛行機に乗っていくわ。
あ、賛成飛行機や、うんうん、すげえ。
イエスイエスってことね。イエス飛行機に乗っていくよ。
どういう意味やねイエス飛行機、
うん、イエス飛行機乗っていきますよ。
なるほど、空と陸でちょっと攻めていけたらなと思ってるんですけど、はい、あの箱にね入っておりましてですね、テーマが、
はい、
そこから引いてそれに沿ってトークしていこうかなと思っております。どうせならね、
うん、
じゃあ引かせてもらっても
どうぞ
よろしいですか。
はい、いい
ですか。
お願いします。
じゃあ小下さんどうせやったら弾いてもらったりしていいですか。
はい、
はい、
じゃあはい、
はい、出ました。
あれどういうつもりなんだろう。
あれどういうつもりなんだろう、はい、まあ、トークテーマがこれなんで、はい、まあ、例えばまあまあ街中で見た人とか日常生活してる中で思うことありますよね。あれどういうつもりなんだろう、
はいはいはい、
これまあざっくりはしてますけどね、うん、テーマとして、
はいはい、
怒りなのか、まあ、あれどういうあれどういうつもりやねんっていう怒りもあるし、ほんまに疑問っていうパターンもあるやろしみたいな。
ちょっとした変な人とかでちょっともやっとしてるけど、
そうですね、
うん、
何やったんやろみたいな、
ちょっとどっかで思い出すようなぐらいのことでもいいってことですよね、
はい、そうですね。
あ、
もしあればね、
うん、
なかったらどんどん丸めていきますから、うん、もうぐしゃってしますから、
うん、俺ね あれどういうつもりなんだろうっていうので言うと、
はい、
昔アルバイトしてた時に、
はい、
仕事中、
はい、
ぼーっとしてる女性がいたの。
ぼーっとしてる、
そう、
ほう、
27、8の、
ほう、
で、なんかないつも何してんのって言ってたら、
ほう、
言ったら
聞いたんですね。
そう聞いたら、私あのセックスと旅行のことしか考えてないんですって言われて、さすがに結構パンチのある答えだったから、
いやびっくりするでしょそんな。
そうなんだと思って、そうなんだっつって終わっちゃったけど、
え、広がるやんそっから。
え、
もう引いて帰ってもてるやんもう。
いやセックスはまだいいんだけど、
お、
旅行って言われてなんでセックスと旅行なのって思ってい
やいやセックスの方が引いちゃいますけどね普通。
いやセックスのあと旅行って言われたのがちょっとなんか俺の中でショックで、
ま、確かに並べるもんじゃないですもんね、うん、セックスと旅行は、うん、え、どういう意味なんやろセックスと、ぼーっとしてて、うん、あの日良かったセックスと、
うん、
あの日良かった旅行のことを同時に思い出したりなんかして、
うん、
で、あの良かったセックスあの旅行の中でやったものだったりとかして
でもね、それをね別々に考えてそうな感じだったんだよねなんかねそれが怖かったんだよ俺
確かに並べるもんじゃないし
なんかね 目つきがねワンターンで両方考えてそうだったんだよね、30秒おきぐらいにセックス旅行、セックス旅行、
あ、もう右目でセックスのこと左目で旅行みたいなノリで、そう、でも気になるなそれは。あれどういうつもりだったんだろうは、うん、まさにですねそれ、
うん、
それは怖いな。
そういう人多いと思うよ。なんか
そういう人多い、
そういう人多い、世の女性。
なんでなんですか。
なんか俺他にもなんか、
はい、
毎日俺があのアルバイト先行くと、
はい、
俺の横に、
はい、
こう膝立ちっていうか膝ついて、
はい、
で俺を見上げてペットボトルこうやって持ってんの。それでうんうんうんって言って、
うん、
ペットボトルが開かないっていうのをずっとやる人がいて、
え、
それで開けましょうかって言って、
う
で開けてあげんだけど、ありがとうございますってそのままどっか行く。それをなんか2日に1回ぐらいやってくる人がいて、
え、未だにってことですか。
昔だけどね。そう。
はあ。え、それはな、何をしてたんですか、ほんまに。
で、分かんないそれ。
マジでやばい人だよ、それ。
エッチだなと思ったけどね、それは。
え、どうなってね、思考よ。うん、エッチだなと思わないでしょ、それ。
いや、だって絶対開くじゃん、だって。
いや、開くけど。
開かないもの買わない方がいいでしょ、だって。
まあ、そらそう、開くって分かったら買った方がいいけど、
うんうん。絶対ゴリゴリ開けると思うんだよ、家とかで、自分で。
そらそうですよね。
うん、うん、って。
え、喘ぎ声ですか。
そう、その、その、がまたちょっとエッチなの。
ええー。
うん、うん、って。うん、って。
いや、それでエロいとかならないっすって、怖いがやっぱ勝ちますよ。星田さん、そのエッチだなと思ってじゃないんですよ。
人妻だったんだけどね。
人妻やったんですか。
そう。
え、結局そう分かったんですか、人妻って。
人妻 なのその人は。
どう、めっちゃ嫌やん、そんな旦那さんからしたら。
で、可愛いんだよ。
あ、可愛いんですか。うん、なんやねやろな、それほんまに。
結構エッチな感じなの。
へえー、うん、なんか、え、どういうこと。なんか私こんなにも出ちゃったみたいなことなんですかね。そのなんかそれを、
え、
いや、えっていうか
出ちゃったってどういうこと。
いや、違う違う、自分のその、うん、自分のその愛液みたいなのが出ちゃって、
うん、
こんなにも出ちゃったっていうペットボトルのなんか、
う
ん、感じなんかもしれないですね。
どうなのかね、
どういうつもりやったんやろ、うん、
そのペットボトルが何をイメージしたのかっていうのはね、聞けばよかったけどね。
そうですよね。
で、俺がパチッて開けるのをこうトロンとした目で見てるんですよ。
はあ、うん、すごい性癖やなそれ。
そういう人いない。
おるか。おるわけないやろそんな。
あ、そうすか。
そのトークテーマでは広がらないんでね、うん、僕はないんですけど、うん、まあこれどういうつもりなんだろうというか、まあ、あの、まあ、うちの社長なんですけど、うん、トゥインクルの、
はいはい、
ほんまにどういうつもりやったやろと思ったんですけど、元ラーメンズの小林健太郎さんの講演、
はい、うん、
やられてた公演、お一人でやられてた公演ですかね。一応その見に行かしてもらえるっていう特典あるじゃないですか、うん、我々トゥインクルの若手芸人として。で、行かしてもらって、どこの会場やったちょっと忘れたんですけど、ロビーとかもやっぱり小林健太郎さんのお客さんって、うん、まあ特に厳かっていうか、
あ、わかる、
こうマナー守って、
うん、
あんまり喋りすぎない、こういうコロナ禍とか関係なく、うん、その時期もコロナ禍じゃなかったんで、
うん、
本当にもともと静かな中、社長が、うちの中川明社長、うん、ね、立ってたんですロビー で、
うん、
で、いらっしゃいませっていう感じでやってたんですけど、で、僕が見学させてもらうからロビーから僕行ったら、うん、うえー、帰れ帰れって
なんで
一人大声出し出して帰れ、反社会勢力の方は帰ってくださいっていう。
あ、でも
はい、僕をその反社会勢力の人やみたいに見た目いじりして10分ぐらいやるんですよ。
え、長い、
はい、いやもうええねん、俺も、
うん、
なんかやっぱ火つくじゃないですか、
うん、
だからロビーでみんな静かにしてると思いながらも、いやいやもうええ、誰が反社会勢力やみたいな、
うん、
いや顔がもうさ反社会勢力じゃないですかみたいないや、いらんねん、その社長と
似つかわしくないな、その場所に。
そうなんですよほんまにどういうつもりやったんあれ、うん、
いや突っ込むからいけないんだよそれ。
え、小社さんってどうします、そういう社長の、
うん、どうもすいません、じゃあ帰らせていただきます確かに私のようなものが来るところじゃないのかもしれませんねつって、一旦去るね、そこ。
二度と言ってこへんやろうな、それはさすがに、
うん、そう、もう受けちゃう、もう突っ込むからダメなんだよ多分。社長突っ込み好きだからさ。
ああ、もうどんどんどんどん薪をくべられた状態になって、
そうそう、
ボケてボケて
どんどん燃えちゃうからさ、うん、
なるほど、もう繊維喪失させるってことなんですね、うん、
俺何回か社長と二人でご飯食べに行った時とかも、はい、社長がなんかボケっぽいこと言った時に突っ込まないで、
はい、
確かにそうですねみたいな言って、ね、そのまま話が終わったの何回もあります
じゃあそれあえてなんですね、あえてボケに対して突っ込まず、
うん、みたいなの大事じゃないですか、そういうの。
あ、うん、でもなんかちょっと思うのは、越田さん、まあ、ボケじゃないですか、前のコンビの時も今のコンビもボケで、うんうん、ツッコミやってるってイメージ確かにないっすよね。
あ、そう、
誰かに対して、うん、いやなんとかだろうとか、
うん、
言ってるイメージないっすよね。
思い浮かばないんだよね。
思い浮かばない、
うん、
でも一応ネタ書くときとかコントの中のツッコミとかって小社さん考えてる、
ね、あ、でもね、ツッコミの言葉だいたいなんでだよとかおかしいだろうって書いてる、だいたい。
あ、でも自由にやっていいよみたいな、
そうそう、う
ん、
そうそ
う、おー、いや、うん、ツッコミのことは思いつかないってすごいですね。じゃあ、
うん、
ボケる時とかも、うん、ツッコミこうやって返ってくるやろなみたいなのは別に想像せずに、うん、もうとにかくボケてるって感じなんですよね。
そうそうだね。
ああ
、
ねうん、確かに。でも
それ後先考えず飛び込むタイプだから、
いやそれが別の僕もねやっぱ羨ましいんですよね、越田さんの好きなところっていうか。
そうですか。
本当になんかその羨ましくもあるんですよ、越田さんが。明大前駅で最後別れる時も、まあ、越田さん寄ってはったんですけど、おいピンク、これからは芸術をやるんだよ、俺らは芸術をやるよ芸術やるからね。
そんなこと言ったかな。俺
言ってました。
一番俺が思ってないことだよそれ。だって
だから言ったんじゃないですか、ボケと
して。あ、ボケなんだそれ。
ボケや。
あ、そっかそっか。
やばいやろ、本音で言ってたら。
これからアートだアートだって言ってたってこと
だ、ね、さあ、だアートみたいなことも言ってた、うん、アートをやらなきゃいけないんだよ、うん、めちゃくちゃ人おったよ周り。
あ、そう。
もうええねえねえ、もうええねえって俺が、うん、はい、なん やめへんかと思うんと。
そう、俺は社長と逆社長だから俺。
逆社長、
社長と違う逆のタイプだから、
はい、また違うタイプだから、
しらーってされるともっと言っちゃうんだよね、なんかこう。
ああ、火つけられる。
そうそうそう、
あ、じゃあもう言わんかった方がええんや、うん、もう越田さんこそそれ、うん、こっちは、うん、突っ込むとどんどん出てくるからっていう、うん、
そうそうそう。
あ、それで分かりましたわ、うん、いやもうほんま街中でもめっちゃボケてきはるから、うん、どないしようかなって思うことあるんですけど、突っ込まないっていうのが正解なんですね。
うん、あ、でももっと言っちゃうけどね、突っ込まないとね俺。
え、地獄やんじゃん、
うん、
無限地獄やんそれ、うん、あ、分かりました。もうどっちにしろ免れない、うん、ことなんですね。
そうそうそう。
あ、分かりました。それはじゃあ
で、しらーっとしらーっとさ、はい、しらーっと帰っていったりするじゃん、ピンクとか。それで
帰りますよ。
俺ほっといて、
だからずっと叫んでるもんだって
、ね、もう一言言うもん、そうなったら
いやいや、もう、うん、結構僕離れてますけどね、 その頃には。
20メートルぐらい離れた時に、
はい、
今度お笑いのこと語り合おうねってでっかい声で言ったら、それ無視して帰っていったじゃん、それ。
あー、うん、いや誰がその場に残んねん、それ、うん、帰るでしょみんな、
うん、
はい、僕も遠い時罰とか出しますもん。もうええねんっていうの、言葉出すの恥ずかしいから罰出してもう言うなっていうのを、うん、ジェスチャーで伝える時ありますけど、
う
ん、
もう少し言うよね、罰出されたらね、こっちも、
うんう
ん、やめてってことだから、もう少し言わなきゃって気持ちになるじゃんね。
あー、うん、なるほどね。だからちょっとあんまり突っ込まないようにします、越田さんにはね。
そうですね、はい、
はい、あとちょっとね、僕あれどういうつもりなんだろうっていうのを言っていいですか、うん、
はい、
あのね、まあ、いろいろあるんですけど、もともと好きで、なんで誰に憧れて芸人目指したのってよくあるじゃないですか、
はい、
あ、ダウンタウンさんですねって言った後の返し、あー、やっぱねなんでないんかなと思って、その後の続きが、
あ、
なんか、あ、もう、まあ、もちろんベタではあると思うんですけど、
うん、
いやいや、その大概ダウンタウンって帰ってくるやろっていうのを想定して言ってほしいですよね。
あ、
そのダウンタウン予想できてないんですよね、多分相手は。
あ、
面白くねえなみたいな顔されるっていうか、
ベタだなって感じの、
そうそうそう、
返しするよね。
はい、
それは確かに俺もダウンタウンって言っちゃうから。
あ、言います、小島さんも、はい、なんかありますよね、続かないですよね、うん、なのでなんか向こうがなんかあんまりやりづらそうにしてるから、
うん、
やっぱねとかでこっちが言うんですよ、なんか、やっぱ、うん、やっぱそうなっちゃいますよねみたいな、なんか、うん、なんで小声で言ってるみたいな、
うん、なんでもう少しお笑い芸人なんだからお笑い詳しいでしょってことなんじゃ。
あ、うん、いやいやいや、あんたが憧れの芸人聞いてきたから。
だからさ、ミュージシャンにさ、
はい、
好きなミュージシャン誰ですかって、誰に憧れてますっつって、
はい、
ミスチルって答えられたら、ああいいっすよねってなっちゃうみたいなことなんじゃん。なんかもっとマニアックなやつ言ってこいよみたいな。
いや、ならないですけどね、僕言われても。なります、小社さん。
俺はならないよ。
ならないですよね、ミスチルって言われても、うん、なんかミスチルの歌とかやったら何個か知ってるじゃないですか、
うん、
僕もあんま詳しくないんですけど、でもネマノーズとか、うん、いいっすよね、歌ってた時期ありますわとか、なんかあるのに、そっちから言ってきたのに、うん、ダンタンさんのそのあるじゃないですか、別に詳しくなくても分かる情報みたいな、
うん、
それが愛ちゃうかなって。そこに愛はあるんかいっていう、
あ、確かにそう
だね、会話の思ったりするんですよね、
うん、
聞いてる人どうすか本当に。
なんて返したらいいのじゃダウンタウンって
。うお、やっぱ面白いもんね。いや、それわかるわ、それはダウンタウンさんやわ。いや、ごっつええ感じとかも僕、まあ、そんな詳しくないんやけど、
エピソード始めるの聞いた側が。
もういや、まあ、ちょっとでいいんですよ、分かってる情報ぐらいで。いやごっつい感じみたいなのもやりながら、なんかそのやっぱ天才って言われてるし、へいへいみたいなのもやるもんねみたいな。
あ、そこまで言ってほしいんだ。
例えばね、それぐらい言ってくれたらなんか、ああ、まあ、ダウンタウンって言ってよかったって安心するわけよ。
四時ですよだもんね。
四時ですよ
だよ。やってたしねみたいな。
そうそうそう。
大阪の時代はねとか、そこまで言ってほしいってこと。
言ってほしいです。なんか
それ結構人選ぶな多分な。
ああそうですか。まあ、うん、最悪知識はなくてもテンションですよね。うん、なんかあーっていうのだけはやめてほしいなっていうのがあって。
そこだよねって感じのリアクションだったらいいじゃん。やっぱそこだよね。
いやー鬱陶しいですそれは。それはぶっ飛
ぶ。逆に芸人さんそこ言うよね。
いやいや、
分かってるよね。
いやもう鬱陶しくてし
ゃあない。分かってるな、ピンク
って。いやいや、ダウンタウンさんに対してそれは嘘なんで、そのリアクションは分かってるなって。
でもそういうリアクションで来てほしいのかなと思ってる。
まあそこまで行くとちょっとわざとらしいところがありますね。
ああ、
はい。まあいろんなちょっとね、なんか愛がない人がやっぱ多いなとかも思うんでね。
そっか。
そうなんですよ、うん、違うテーマ引きます、
うん、そうだね、
じゃあね、そうしましょう。
せっかくテーマあるから引きます。
そうですね、はい、じゃあ今度僕が引かせてもらいます。はい、はい、じゃあこれでいきたいと思います。あ、来ました、俺たちの2022年トレンド予想。
おー、
うん、だからいろんなブームが、
はい、
過去ね、
はい、
ございましたけれどもですね、うん、予想していこうと。2022年、
はい、
今年これがトレンドとして、
はい、
ブームとして来るんじゃないかな。むしまたこのブームが来たらいいなとか、
あ、はい、
嫌だなとか、そういうのも含めてあるかなとは思うんですけど、いろいろありますもんね。タピオカ最近で言うとね、
あ、
韓流とかもまだ違いますけどあります。
古いな、
まあ、ちょっと遡ればね、ま、ブームって絶えないじゃないですか。
そんなやつがブーム予想できんの。
ちょっと例えがおかしかったかもしれないですけど、タピオカと韓流はちょっと。
でもうちらっつったら、まあ、うん、なかなか先を見越す力はあるはずだからね。
あると思うんですよ、
うん
うん、
これマジな話していいですか。
あ、もちろん聞きたいです、
うん、これちょっと大胆なこと言うようだけど。
ああ、そんな方がいいですよ。
これ多分ね、ここ 2,3 年以内に、
はい、
つまらない話ブーム来ると思うんだよね。
つまらない話ブーム。
滑らない話ってあるでしょ。
あります、もちろん出たいですよ。
つまらない話ブーム絶対来ると思う。
え、つまらない話っていうのはもうただ面白くない話っていうことですよね。
いや、つまらない話で俺結構これここ1年ぐらい言い続けてんだけど。
そんな長いこと言い続けてたんですか、
う
ん、
でうちのね後輩の石川和樹っていう人がいいんだけど、
ええ、はい、
それにつまらない話をちょっと披露したら、
は
い、癒されるわって言ってたもん。
だからそれは和樹の問題ですよね。普段どういう。
そうでもないと思うんだよね、これ。
あ、そうなんですか、
うん、
その何やろう、和樹はどういう感情で言ったんやろうな、それを、うん、癒されるわって、
うん、
え、例えばどういう話ですか、ごめんなさい聞きたいです。
あれ、ここでもラーメン屋行ったもんね、
はいはい、
ラーメン屋行って、
はい、
でビール飲みたいなと思って一緒に、
うん、
でこうメニュー見てたらないわけ。あ、ここビール置いてないのかなと思って、
はいはい、
で、あ、これないなと思って、こう壁とか見ても全然なくて、
お
で、裏見たら裏に書いてあった。
ああ、流行らんて。それの、え、滑らない話みたいな番組ができるってことですか、
う
ん、
そう、滑る、そうで、俺今滑ってない。
滑ってないですね、普通の話してるだけやからっていう。
そう、
何がおもろいの。
なぜなら俺は受ける滑るのない時代のお笑い紀元前に今の状態になってるから、そのピンクは面白い面白くないの世界にまだ生きてるから、俺のことをなんかつまらない話したなと思ったけど、俺はもうその前のお笑い紀元前にいるから、あの今ぐらいの裏にあったんだよってことがもう俺は面白い。
面白ないよ、
うん、
それやばいって、その感覚やったら、
うん、全てのお笑いが始まる全部の前に俺帰ってる状態で今話してるから、
ね、え、そうなっていくってこと、今年みんなが、
う
ん、
そうそう、
お笑い紀元前の状態に戻って
、うん、
普通のことが面白いやんけって、
うん、ちょっとつまずいちゃったとかね。
なんでそのブームが来ると思うの。
癒されるからだよ。だからもうそんな面白い話考えてないで、そんなタラタラつまらない話ストックしといた方がいいよ。
いや、やっぱ面白い話憧れますね。やっぱ、ねえ、滑らない話の面々とか見てたら、なんとかでこの間、まあ2年やったか3年やったかなみたいな、経過に話してないですか。で、ここやったらこうなって、こうなって、こうなったんですよ、ピュー、ピチ、ピタン、
滑らんなって。いや、それだとね、時間かかるよ。
は？時間かかる、いやいやいや、
そのブームが来た時ね。
その方がやっぱりみんなが笑いになってやっぱ癒されるような気がするんですけどね。なんかやっぱりなんちゅうですかね、やっぱお笑い芸人以外もみんな YouTube に乗り出してきてお笑いのこと語るような時代じゃないですか。なんか分かったような気になってるっていうかね。
そう、
より叩かれるような気がするんですけどね。つまらない話を芸人がし、芸人がやればいいってことですよね。
まあこれあくまで予想だからね。
ああ、そうか、
うん、
あ、そうか、別に小下さんがそうなってほしいって願望じゃないんだこれ、
うん、そうです、予想です。
あ、はい、なるんじゃないかっていう。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、うん、で小下さんはこれなった方がいいと思うんですか。これ
なった方がいいと思う。
な
チャンスだし、そうしたら、うん、
ああ、でもまあ、うん、倍率は
無限に出てくるからね、つまらない話も、はい、
でも倍率はねすごく誰でもできるから、
うん、いやそうでもないんだよ。お笑い紀元前に自分を戻さなきゃいけないから、
ね、分からんねん、それ二度と言わんといてくれ、
うん、
はい、紀元前って言葉だけは、はい、一つ僕言っていいですか、
はい、
あの今年流行りそうな、やすこちゃんって知ってます、はい、
うん、
自衛隊のちょっと見た目特徴的な女の子ね、はい、はいーっていう、
うん、
はい、やすこがブームに、ブームっていうか、まあ売れたなら
本当ちゃんとした予想じゃん、ね、それ、
ね、そうです、あ、本当ですよ、本当ちゃんとした予想、
うん、
ええええええっていう安を出てくんちゃうかなと思うんですよ。はいじゃなくて、えー、えー、えー、えー、えー、えー、の安を、これは絶対来ます今年。
えー、ええー、のやつはちゃんとその安子に対するカウンターなのそれ。
そうです、意識して安子ちゃんがいますでしょ、うん、だから私も出てきたんですよ。
元何の人それ。
海上保安庁のあっちが陸ならばこっちは海ですよ。
水色の迷彩とか着てるんだ。
そうです水色の迷彩で、
ええ、海軍カレー美味しいです。ええええって、
そう、ええええあすこちゃんとお会いできるのが嬉しかったですよ。海と陸では会うことができないですからね。ええええ、安そうです来ますよ。
ああ来そうだな。ちょっとそれ先んじてやった方がいいんじゃないそれ。
あ、僕はね、
うん、
その手もありますよ、
うん、
はい、どうせ流行るから。
いや、だからピンクがさ、なんかさ、はい、ちょっと話変わるかもしれないけど、
はい、
あの、もう売れる寸前だみたいな言われて久しいじゃない。なんか結構、
いや正直このあと一歩グッといかないとこありますよ。
なんか今年もなんか顔、うん、2022の顔みたいな雑誌でしたじゃない。
ああ、それこそね、うん、僕は選んでいただきました、はい、
うん、だからもうなんか足りないと思うんだよ
ね。絶対に足りないですね。それはもう自分が分かってるけど、うん、何が足りないか分かってないです。
安尾って手もあるよね、だからね。
ああ、そこまさに、
うん、っていうのもあるし、
うん、
なんかそもそもその嘘漫談じゃん。
ああ、そうですね、芸風が
やってるのが、
だから嘘の漫談をするっていう、
めちゃくちゃその面白い話をする人ってこう思われてんだよね多分ね。
あ、
この人めちゃくちゃ面白い話をする人って。そう、
はいはいはいはい、
それでいてさ、なんかヤクザだのさ、なんかちょっとデブいじりもみたいな軽くされて、
はい
はい、はい、もうだいたい枕終わりましたんで、はい、どうぞ笑い面白い話してくださいってさ、完全に渡されるじゃん、はい、
そうですね。
そうやってもっとハードル上がるじゃん、なんか。
ああ、確かに確かに、
うん、だから面白い話をする人って思われすぎてんのが障害になってるような気がするから。
ああ、じゃあさっきのちょっとお笑い紀元前の話にもちょっと引っかかる話はありますよね。
そう、
あ、うん、おもろい話せなあかんというのが苦しめてるんかな、
うん、でほとんどの人がお笑い紀元前にいないから、まだ。
そうですね、もう今年中に行くことないと思いますけど、みんながそんな大移動ないでしょ、タイムスリップで。
まあブームが来たらなると思うんだけど、
もう今年にかかわらずね、うん、いつか来るかもしれない。
だから絶対こいつ面白い話しないなっていう感じで出てった方がいいと思うんだよね。
ああ、最初、
うん、
ああ、それはマジでそうかもな。
だから、
はい、
もうアイテム20個ぐらい持って出てくる。
はい、小道具を。
そう、
絶対おもんないやんこいつってなりますよね。
うもう、あのウルトラクイズの帽子みたいのに、
うわ、おもんないわ、
鼻眼鏡つけて、
ああ
肩にオウム乗っけて、
ああ、
それで右手にホットドッグ持って、
いやいや食わんやろ、
それで縦鉄筋みたいな、
縦鉄筋、
縦に
縦の鉄筋
そう縦の鉄筋みたいなの持って
分からんけど
もう20個ぐらいもうアイテム持って、
あ絶対おもんないわ、
こいつ絶対アイテム使うなって感じで、
はあ、はあははあ、
出てきて、
ああ
それで面白い話した方がいいんじゃないか
な、なるほど、うん、ハードル下げて、うん、いやこれほんまにそれはいいかもしれない、うん、
こいつトークなさそうだなと思うじゃん、
な確かに思いますね、うん、
それマジでいいと思うんだよね、
なるほど、
20個ぐらいないとダメだと思うけどね、
あいやいいですよ、何ぼでも持ちますよ、うん、ハードル下げるためやったら、うん、20個はちょっと多いかもしれないですけどね、さすがにね物理的に抱えきれない可能性も、
まあまあ、
でもあれは小さいものとか
変な T シャツ着たりとか、
ああそうかそうか、
うん、スケボーに乗ってきてね、
ああ、うん、
みたいので、アイテム使わないんだっていうね、
は
い、
あそこで一個そうか、うん、ほんまにちょっとあるかもしれないですね、うん、ほんまにあるアドバイス言うんかいほんまにほーってなるようなアドバイス言うんかい、
うん、うん、それいいと思うと、
いやほんまにちょっとええな思ったわ、
うん、あそれかめちゃくちゃ 暗く出てくるとかね、
ああ、うん、ガジン翔太さんぐらいの感じで、
うん、ガジン翔太さん懐かしいけど、
はい、うん、はい、R1 にねファイナリストで出てはったから、
あもう本当になんか家族も大変でみたいな、
あ最初めっちゃ暗くて
そうみたいな、あでもそれちょっと面白い話しそうかな、
ちょっと面白い話しそうなんじゃないですか、
面白い話しなそうっていうのがいいと思うんだよ、
なるほど、うん、もう普通に振っとくってことですね、うん、あこれは普通に勉強になったな、はい、
勉強
な普通に勉強になってることがちょっとイライラします、
あ、
はい、何やろなとありますか、なんかねブームね、
ブームね、
いいですか、
はい、
やっぱねガングロギャルとか、うん、ヤマンバギャル、うん、流行ったでしょ、
はい、
どっちかやったら茶色とか黒とかそっちの色のイメージ、うん、やっぱ今年ね発光ギャル、
え
光って見えないほどにまばゆい、はい、もう顔の下によく扇風機の小さいやつ、うん、あれ流行ったじゃないですか、
はい、
つけて、まあ装着はしてないんかな、手で持ってこう小さい、うん、ああいうノリでもう手鏡みたいなノリで光を自分に当てて、
うん、
もう全員がピカピカの状態で、しかもギャルっていう、
え鈴木園子みたいな、
鈴木園子並みのなんかもう全裸でも発光してて分からんぐらいの、
あ
胸とかももう見えへんぐらい光ってるっていうか、
あもうハレーションハレーション
で、ハレーションですね、
どうやってやるのそれ、
いやまあもう本当に、うん、もう自分の体にも塗ってって感じですよね、発光オイルを、
あ
なんか分かんないですけど、
うん、
光るオイル塗ってまた追い打ちで光も当てて、
うん、
もうそこらじで光ってるっていう、
だからもうナイトプールが夜光虫みたいになってるって感じね、
そうそう本当にそうです、
うん、綺麗だなみたいな、
そうそうそうそう、本当にもうみんなが光ってるプールの中でね、うん
あ
うん、そうそう本当にそう、どうですかね
それはあるんじゃない、でも
いやありますよね、
うん、
いやあるのよ、
うん、
はい、
あ、発光男も出てくるだろうねそうなったらね、
男もね、うん、
発光男ね、
発光男、
発光
男、発光男ね、
発光男出てくるだろうね、
あそのギャル男みたいな感じでね、
うん、
いや出てくると思います、
うん、
あ光ってんね今日もみたいなね光ってんねみたいな、
うん、
どこ行くのみたいな、
うん、
え蛍へみたいな、より光んのかよみたいな楽しい会話があるかもしれませんよねそれは、あとね、あごめんなさい、いいですか、
どうぞ、
飯島直子さんがね、うん、また戻ってきますよ多分ね、
あ本当？
存在感すごなかったですか当時、うん、もうここで終わる女ちゃうなと思うんですよね、飯島直子さんもう一回前戻ってくるんじゃないかなって、
あそういう意味じゃ俺ね大好きがもう一回来ると思う、
大好き、
うん、知らないでしょ、あ知らない、
ね、大好き分かんないっすわ、雑誌じゃなかったでしょ、
ね、番組
大好き知らないわ、
ね、松本明子さんと、
はい、
中山秀さんと飯島直子さんで3人で、
なんか3人揃ってる絵は浮かぶんですけど、
そうで深夜番組で街歩きしたりとか、
は
い、
あ
うん、宝くじいっぱい買ってみて当たるかなってやったりとか、
あ普通に面白かったんですよね、
うん、ただ
うん、
つまらない話ブームにもやっぱそれちょっと関係してくる可能性もあるなと思って、
ほうほうほうほう、
本当なんでもない話をして終わってく、こうダラダラこう、
ああなるほど、
話してやるから、うん、やっぱそこにもちょっとつながるかなって感じ、
はいはい、何も起こってないこと楽しもうっていう、
そうそう、
ああじゃあ、うん、大好ききっかけで飯島直子が戻ってくる、
うん、でそうなるとダブル直も戻ってくるよね、もう
ああダブル直もね、
うん、網浜ね、網浜さんだっけ、は
い、ダブルナオって何でしたっけもう全然知らなくて申し訳ない
です、ナオもう一人ナオっていう人と組んでた、
ああそうなんですか、
ごめん知らないよね、うん、
いやいやその、うん、俺が飯島直子俺が出しといてそれ知らんのはちょっとダメでしたけど、うん、はい、ダブル直も戻ってくる。でもまあ飯島直子さんもその安尾とコンビ組む可能性もありますけどね。はい、直子&安尾みたいな。
安尾いつ出てくんのよ、
はい、
安尾
ね、
うん、もう安尾いるの。
安尾今年出てきて、うん、で滑り込みで直子も出てきて、それぐらいのことしてくれそうな気はするんですけどね、はい、ビリビリに破るとかもあるじゃないですか、うん、そのジーンズとか、うん、ね、そういうのもなんかありそうなんですけどね、ここら辺でもう一発
ビリビリ
あのダメージジーンズみたいな、だからカーテンビリビリがかっこいいみたいなとか、うんう
ん、ダメージご飯とかね、
ダメージご飯いいですね、
うん、ダメージご飯とか来そうだよね。
ただ傷んでるだけっていうことですよね、それ、うん、
ちょっと腐らない直前みたいな
これがいいんだよみたいな、
そう、
あ、
なんか美味しい、
確かにな、うん、もう一個だけ言っていいですか、
はい、
リアルに
すげえあるんだ
すいません
すげえ予想してきたんだ
すこれほんまマジの予想なんですけど、うん、マジなんですけど、サプリで何もかもをね食べる時代になると思います
あ、それは普通になるんじゃない多分
ね、
うん、
時短ブームとかあるし、
うん、
喉渇いたな思ったらもうサプリの水のサプリ飲むんですよ、
うん、
喉潤ったみたいな、
うん、
肉じゃがのアプリとか
肉じゃがのアプリ、
はい、
味すんの、
味してもう広がるんですよ中に、肉じゃが食べた気になるっていう、
あーすごい、ドラゴンボールみたいな、
あ、ドラゴンボールみたいな、
ポイポイカプセルみたいな感じの、
そうですそうです、ピザのカプセル、あのサプリ飲んで、
うん、
ピザ食べたみたいな。で本来はピザってチーズの粘り気とか、うん、ああいうものも感じてなんぼなんですけど、もう五感が全て失われるんでバカになりますよ世の中。
じゃあもうラーメンのサプリ飲んだ後、
はい、
スープ割りのサプリ飲むみたいな感じ
そうですそうです、2つ分けてラーメン飲んだ後でスープ割りの。
でも味気ないと思わないでしょ、全部感じ
ない、思わないです、全部感じますから、体中に駆け巡りますから、
ね、で太らないしね、
太らないんかな、あ、確かにそうした方がいいですよね、どうせサプリならば、
うん、
ああ体にいい肉じゃがみたいな、
うん、これ粒なんでしょ
粒です、めちゃめちゃ小さい粒、
あ、間違えて餃子飲んじゃったよみたいな、
あ、そうそうそうそうそう、
飲んでみないとちょっとみたいな、
そうそう、
あ、もう上がってちゃんと整理しないからサプリ、もうどれが餃子でどれがもうピザか分かんなくなったよみたいな
そうそうそうそう、う
ん、分かんないもんね、
リアル、そう、分かんないからリアルにそういう時代になるんじゃないかな。
でサプリを見分ける名人とかいてね、
サプリを見分ける
見ただけでこれがカレーのサプリか、
いや、それ出てくるでしょうね、
チョコレートパフェのサプリかね、
分かるっていう、
うん、見分ける、
でそれでなんか出てくるよ、うん、なんか神経衰弱みたいなしたりなんかしてね、
うん、
そう、これはショートケーキのサプリや、あ、こっちはショートケーキ、
それ安尾じゃないの今の、
あ、安尾じゃないです、
あ、安尾じゃないの今、
はい、
うん、
安尾の声に似てましたけど、
うん、
安尾ですじゃないんですよ、
安尾だなそれあともう一つだけ、じゃあ俺流行ること言ってい
い、ああ、いや聞きたいっす、
あのね、八つ橋をこういっぱい並べてこう、
はい、
アートを作る八つ橋アートみたいなのが流行りそうだなと思ってます。
八つ橋をつなげて、あ、作る、
うん、絵みたいなの描くみたいな、
はあはあはあ、うん、八つ橋の上になんかこう、
いや、八つ橋の三角形の八つ橋を、
三角形のやつ
並べて、いろんな絵を描いたりする。
あ、それは八つ橋のもともとの素材で、うん、あ、組み合わせていってものにするってことですね、なんか絵の具で塗るとかじゃなくて、
そうそう、も
ちろん、なるほど、
それは食べ物だから、うん、
マジの予想やんそれね、
う
ん、八つ橋アート、
うん、
でももうこれもこれこそ小下さん始めたらいいんじゃないですか、もう、
うん、だからもうやろうかなと思ってます、
やろうと思ってるんですか、
うん、八つ橋が たくさん手に入ったらね、
買えばいいじゃないですか、それね、
そのお金ないしさ、う
ん、ああそうか、
うん、
誰かこの視聴者の方ぜひ八つ橋ね、うん、小下さんが作るために送っていただければ、
いや、それはもうちょっとあれなんで大丈夫なんですけど、
いや、なんやそれ
そうしても出てきてもおかしくないなっていう、
確かに、
はい、
まあ、そういうちょっと新しい
一つ加えるとすると、
はいはいはい、あとブームで言うと、
はい、
2022年、やっぱり僕ちょっと衝撃的やったのが、
はい、
ウィル・スミスの実は怒ってたっていう、
はいはい、
落差っていうか、
はい、
振り落ちじゃないですかあれ、
うん、
もう全然笑って、全然怒ってないと、 いうところからのビンタやったじゃないですか、うん、やっぱ切れてないと見せかけて切れるブームっていうのはあるかもしれないなんかやっぱり、はい、もう会議とかでも、はい、なんかもううわーって笑うんですけど、はい、いやおもろいなみたいに言ってるんですけど、うん、もう急に立ち上がってめっちゃ帰るっていう
その逆もあるんじゃないだから
逆もある、うん、
てめえこれやろーって言いながら、はい、全然怒ってないっていうパターン
それややこしいな、うんうん、
全然怒ってないよっていう
ね。あ、うん、怒ってないんかい
って、あーいって言いながらおいこらーっておいこのカレー、
あの人全然怒ってないよ、はい、怒ってるように見えるでしょ、怒ってないね、うんうん、怒ってる風に見える時ほど怒ってないから、
うん、おい髪の毛入ってんじゃねえか、
怒ってるやん、
怒ってないのこれ、
怒ってないんや、
あとで、あごめん、ね、全然俺髪の毛気にしないからっていうい
やややこしいな髪の毛入ってんじゃねえかって言ってもうてるから、うん、いやいや、それややこしいですね。
ああ、 そこまで言っちゃうとダメなんだ、
うんうん、いや今日早く起きれたんじゃこなみたいなことでしょ、
おいこれ髪の毛入ってないよ、
入ってないんかいいやもう入り組みすぎて、
おい、お寝坊しないで来れたなみたいなことい
やそういうことですよおい、ひろい食うぞこの野郎っていうぐらい、
おいちゃんとマスクしてて偉いな、
あそういうことですよ、
偉いなまで言っちゃうとダメなん
ですよ、偉い
そこは怒ってないなって感じしちゃうから、
あそうか、うん、だからなんや、うん、だからもう言葉だけは強くて怒ってるけど、うん、いや偉いなんでいいんじゃないですか、
うん、一旦殴った方がいいんじゃん、だからペシーンとか、
うん、一回殴る、はい、ペシーン、うん、
ペシーンって殴ってまで怒ってないって、殴ってもまだ怒ってないみたいな、
はいはいはい、おい何やってんだお前この野郎、うん、バーンって送るけど、うん、
怒ってない、
バーンって叩くけど、うん、怒ってないよ、エレカタの決日ポッドキャスト番外編、トゥインクルの頭冷やせ、そろそろエンディングのお時間です、はい、ということでいろいろね喋りましたけれども、はい、いややっぱりこの二人で喋ったらおもろくなったでしょ、
うん、
ね
予想を超える
予想を超えるね、うん、もう大団円で、うん、本当にもうちょっと涙、歓喜の涙も、うん、スタッフの方も横にいてくれてる星川さんもね、流していただいて、お笑いが止まらない様子ですけども、星川さんが、
そんなにそんなにピークって顔赤かったっけ赤黒、あそんなに赤黒かったっけ、
そうですね、赤黒いですよね、うん、ちょっと多分 これは今赤黒い状態だなって分かります、えらいもので、
うん、流行りの、
はい、
流行りの赤黒 で、
うん、全然流行ってないです
赤黒ね、
赤黒顔流行らないです、うん、はい、まあでもね楽しかったっすよね、小社さんね、
いやあっという間でした本当に
ね、
うん、もっとずっと話してたかったです、
うん、ほんまね、うん、もう永遠いける、
はい、本当に
本当に、うん、ということでですね、次回のトゥインクルの頭冷やせのパーソナリティを発表したいと思います、またまたピン芸人同士ということで、チビシャトルとタナシューの2人でございます、
あらなんでまたこの2人で、
意外ですよね、
うんうん、
はい、
ちょうどチビとデカで、
確かにタナシュー大きくて、ね、デコボココンビでチビシャトル小さいですからね、うん、ということで2人から次回に向けての意気込みコメントが届いているということなのでお聞きください、どうぞ、
どうもチビシャトルです、ピンクさん小白さんお疲れ様です、来週はですね僕チビシャトルと事務所のお世話になっておりますタナシューさんと2人でポッドキャストやらせていただけるということでありがとうございます、トゥインクルの頭冷やせということでですね、あの先月のエレカタさんのポッドキャスト出させていただきまして、片桐仁さんにお説教いただいてるんで、あの頭ねだいぶもう冷やしてるんで、ちょうど良かったなと思います、このどんだけ頭冷やしたかをね聞いていただきたいなとも思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、ということで
こんなにちゃんと話すんだね、
そうですよね、
うん、こんなにいい声で
ちゃんとね
よどみなく
真面目に
かまずに、いやこれ楽しみですね、
ね、
はい、
ということで続きまして、うん、タナシューからもコメント届いてるみたいです、どうぞ、
はじめましてトゥインクルコーポレーションのピン芸人タナシューです、エレカタの決日ポッドキャスト番外編トゥインクルの頭冷やせをですね、チビシャトルと僕タナシューでさせてもらえるということでありがとうございます、チビシャトルとは10年前大阪でお客様が3人のライブで出会いました、東京に出てきた時期も同じぐらいです、その2人でやらせてもらえるというのは感慨深いものがあります、 ラジオで一切伝わらない大男とちび男のデコボココンビで、ピンクさん、小下さんに負けないように盛り上げていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。聞いてね。
真面目ですね。
すいません、先に言っちゃいましたね。デコボココンビってね。
確かにね。
いやー、これは申し訳ないですね。う
ん、いやいやいやいや、うん、いいんじゃないですか、そこは。
あ、でも、うん、まじ、なんか、ね、ちゃんとしてましたね。
ちゃんとしてましたね。だから小下さんの、まあ、小下さんもちゃんとしてたんですけどね、うんうん、ゼロの可能性をやっぱ残してたのがちょっとやっぱ嫌でしたけどね、うん、ゼロか100かみたいな言ってはったんで、小下さんがね、
なんで楽しいこんなぶりっ子の喋り方なんだろう ね、
なんかさっきまたねみたいな、
またね来てくださいみたいな
ね、うん、そんな男じゃないんですけど ね、
う
ん、
そうです ね、
ね、
まあでも楽しみですね、
はい、はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います、はいはい、ということでですね、最後に、告知などありましたらということなんですけれども、
ピンクなんかやるんじゃない
の、あ、僕、はい、いいですか、はい、5月13日ですね、はい、第12回漫談独演会という、単独ライブでございます、味噌汁おめでとうというタイトルで、
わ、すごい面白そう、
ありがとうございます、うん、本当にやっぱりこういう世知辛い時代ですんで、やっぱり味噌汁おめでとう、うん、言っていけた方が、
味噌汁におめでとう言いたいってことね、
そうですね、これはでもまあ味噌汁おめでとう、味噌が味噌汁におめでとう言ってるのかというところはちょっと見ものでございますね、う
ん、前回だって最後泣いたんでしょ、だって単独の、
言わないでいただいていいですか、
泣いたんでしょ
泣きました、
これもだって泣かなかったら、あ、泣かない単独なんだと思われちゃうよ次から、
ああ、もう泣くのが普通なって、うん、最悪、
今回泣かないのかいってなるよ、だ毎回泣かないと、
いやいや、その毎回は泣けないですわ、うん、うん、でも今回もこの味噌汁おめでとうでもとても強くとても長い拍手をいただけたら、うん、泣きます多分簡単に、
安くなるな、安くなったね涙、
安尾です、
うん、おー、安尾来たね最後、
安くなってます、
ええ、ええって言いながら、
ええええはいが安子です、
あ、
そうです、ね、ええええの安尾です、ありがとうございます、はい、ということでです、あ、それがですね、はい、19時から、はい、武蔵野公会堂という吉祥寺の劇場でやります、
はい、
本当に吉祥寺駅から徒歩2分ぐらいなんで、
はい、
ただでも激遅セグウェイとかで行ったら15分ぐらいかかっちゃいますけど、うん、それこそね、うん、激早セグウェイで行ったら2秒とかだと思いますけど、まあ、それはセグウェイのさじ加減によるんですけど、
激早セグウェイ危ないもんね、
危ないでしょ、
段差がね、どうしてもね、
そう、段差に弱いでしょ、うん、早いだけであって、うん、キュイーンっていう音もうるさいし、うん、
だからロス五輪の開会式みたいに空から行くのが一番いいよね、
あ、それがいいと思います本当に、
は
い、
そうだね、
で気球も用意してますんで、それ専用の、
はい、
はいはい、どうか空から降ってきていただければなと思っております、
はい、
どうかよろしくお願いします、小下さん、はい、告知は、
まあ、僕の方はもうとにかく事務所ライブ、
うん、
はい、トゥインクルコーポレーションライブ毎月ね第1土曜日にやってまして、
はい、
もうピンとコンビで二刀流で出てますんで、
そうですよね、はい、よ、毎月ね、
はい、ピンクも出てますし、
はい、はい、また機会をいただけるようにですね、本当にもう願っておりますけれども、本当にね、ということで最後まで聞いていただきありがとうございました、
ありがとうございました、
今回のお相手は町浦ピンクと
星田優でした、
ありがとうございました、
ありがとうございます、さよなら。